お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はシドニーで活動する朗読グループ声が日本の美しさを朗読でお届けします。
井上玲子作歳時記日本の美風。
風は本源的な自然だ。火、土、水とともに四元素の一つである。
それに日本の秋を連想するのはおそらく古今集の藤原俊之の歌のせいかもしれない。
秋絹と目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる。
秋が来た。目には見えないが風の音に思わずその気配を感じる。
夏と秋が行き交う季節には風の音にハッとさせられる日がある。
確かに風の音は変わるのである。
晩夏の夜半、重たげな老いた緑の梢が風をはらんで立てる音は季節が移り変わったことを爽やかに我々に告げるのだ。秋の訪れをまず耳で捉えた俊之の感覚は正しい。
春は視覚と嗅覚で味わう季節であるのに対し、秋は聴覚と皮膚で感じ取る季節だろう。虫の音、狩りの声、鹿の声、
絹たを打つ音、歌の伝統においては圧倒的に音が主役である。また冷え勝ってゆく大気がモチーフとなることが多い。冷ややかに草木をそよがせて渡る風が何よりも秋の歌におびただしく登場する。秋の到来もその深まりも実は風の変化によって日本人は感じ取っていたのではなかろうかとすら思われる。
さて、涼やかな秋の到来を感じるとき、それは嬉しくもあるが、密かな痛みに近い感覚を呼び覚まされるときでもある。
四季の中でも春と秋は、とりわけ日本人に愛された季節である。万葉の昔から春秋の優劣を和歌によって定めようとする優雅な争いが繰り返し行われてきた。それに倣って言うなら、春の訪れは冬から解放されてあらゆる可能性への夢がはらまれるときめきに満ちた時である。
しかし秋は収穫と凋落という二つの性質を持った季節。その中に入ってゆくとき、我々の情にはほろ苦いものが混じらざるを得ない。
秋の風はそんな情を増幅させるように音立てて吹き渡ってゆく。
風は何かをもたらすものでもある。
しかし何かを奪い去ってもゆく。特に秋の風はそうだ。
肌に残る熱も、
心に残るぬくもりも、
傷を隠す覆いも、
すべて剥ぎ取るように吹いてゆく。
とりわけ失われたもの、あらかじめ失われている何かを自覚させるように吹くのである。
玉揺らの梅雨も涙もとどまらず、亡き人を凍る宿の秋風。
玉のような梅雨も涙も少しの間もとどまらず無情に散っていきます。亡き人を悼むこの家に秋の風が吹き抜けるのです。
白梅雨が風を受けてまろび落ちる。
頬からはそぎ落とされるように涙が散る。
これは母を亡くした藤原定家の愛唱歌である。 最愛の母の喪失という現実をむき出しにしてみせる秋風の非情さを捉えて、あまりある歌と思う。母の思い出に浸って涙する慰めの時すら、奪われた絶望が凄まじく美しく継承化されている。
それほど悲痛な喪失体験や欠落感を持っていなくても、秋風の中に身をさらしていると手に負えないような人恋しさに苛まれはしないか。
忍ばんと思いしもの夕暮れの風の景色についに負けぬる。
こらえようと思っていたのに、夕暮れに風が吹くと恋心が募って負けてしまい、こうして歌をしたためてしまうのです。
北条記を書いた長明の若き日の恋歌。彼もまた人生の始発期から欠落感覚を持っていた詩人肌の男であったが、この時はさらに恋をして、そんな感覚を余計に強く感じていたのだろう。
そこに秋の夕風が彼の心のヒリヒリと敏感になった皮膚を吹いて渡った。ついに忍ぶ思いを相手に訴えるしかなかったのである。
風には心などない、ただ水に過ぎゆくだけだ。いっそ未練も迷いもためらいも
吹き飛ばしてくれれば、我々人も風も一体となって変幻自在に飛び過ぎていけるであろうに。
しかし地上につながれた人は
風によって失われていく何か、
失われた何かを感じて
心の空隙を埋めるものを求め、失われたものを哀戚するしかない。秋が深まるにつれて、そんな憂いや物儚しさは増してゆくが、それは多くの歌や詩を生む母体ともなる。
我々は決してそんな風を厭いはしなかった。
むしろ密かにその寂しさを愛してきたのである。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。